いやー、今回あなたが共有してくださったこの資料すごいですね。
あ、そうですか。
ええ、最初はまあバドミントン教室のオンラインレポートかなくらいの感じで読み始めたんですけど、読み進めたらもう全然違って、テーマが思考 OS のアップデートって。
そうなんですよ、そこが肝で。
感情とか成長とか、私たちがこう当たり前だと思っていることをもう根底からひっくり返すような、かなり刺激的な内容で。
ええ、私も読んでてと何度もうなりましたね。単なるスポーツのこう技術論じゃないんですよね。
ですよね。
感情は捏造であるとか、納得は成長のブレーキになるとか、一つ一つの言葉が挑戦的で、まるで頭をガツンと殴られるような感覚。
わかります。
なので今回はこのユニークな思考システムをじっくり解剖して、これを聞いているあなたの日々の仕事とか学習にどう活かせるか、一緒に探っていけたらなと。
はい、ぜひお願いします。では早速この思考 OS の核心に迫りたいんですが、
ええ、
最初の概念からしても衝撃的です。感情は脳が作り出した幻覚に過ぎない。正直にわかには信じがたいというか、これ一体どういうことなんでしょうか。
そこ引っかかりますよね。普通はそう思います。私たちの実感とはまあ全く違いますから、
ええ、
資料で紹介されているのは構成主義的感情理論という、あの比較的新しい脳科学の考え方なんです。
構成主義的感情理論。
そうです。従来の考え方だと、何か怖いものを見て怖いと感じて、それで心臓がドキドキするっていう順番でしたよね。
はい、そう思ってました。
でもこの理論は真逆なんです。
真逆。
脳は外部の刺激にただ反応しているんじゃなくて、常に次を予測している臓器だと。
予測ですか。
ええ、まず心拍数が上がるとか、汗をかくとか、そういう身体の内部の変化が起きる。それと同時に、あなたが今いる状況とか過去の経験といった文脈情報を脳が瞬時に統合して、これは恐怖という感情だなと、いわばラベルを貼って意味付けをしているというわけなんです。
なるほど、順番が逆ですか。でも怒りとか悲しみってすごくリアルに感じますよね。それが脳が勝手に作り出した幻覚だと言われても、何かに反応しているとしか思えないんですが。
ええ、もちろん反応はしているんです。ただその反応にどんな名前をつけるかを決めているのが脳だということなんですよ。
名前をつける。
資料にあるあの試合前の例がまさにそれじゃないですか。
ああ、ありましたね。
大事な試合の前に心臓がドキドキする、これは単に体が戦闘準備に入った降格性っていう、まあ物理的な現象に過ぎない。
はい。
これを過去の失敗の記憶と結びつけて不安だと名付けるのか、それとも最高のパフォーマンスを出すためのサインだと解釈して武者震い、つまり興奮だと名付けるのか。
身体に起きていることは同じでも、
そう、脳の解釈次第で体験がもう180度変わってしまう。
理屈ではわかります。でもそれってただの精神論というか自己暗示みたいに聞こえませんかね。不安を興奮に言い換えるだけで本当にパフォーマンスって上がるものなのかなって。
いい質問ですね。そこがすごく重要なポイントです。これは単なるポジティブシンキングとはちょっと違うんですよ。
ほう。
大事なのは、身体のシグナルそのものには本来感情的な意味はないという事実をまず知ること。そしてそのシグナルに意味を与える概念を自分自身が持っている言葉のストックから選んでいるんだっていう自覚を持つことなんです。
自分が選んでいるという自覚。
だからこそこの資料のコーチは、感情に支配されるのは三流で言い切ってるんです。一流は感情をコントロールしようとするんじゃなくて、どの感情を生成するかを自分で選ぶ、いわば感情の建築家になるということなんですね。
感情の建築家、すごい言葉ですね。自分の感情をデザインできる、はあ、とんでもない発想の転換です。でもそのデザインした感情で実際に行動しようとすると、今度は本当にこれでいいのかって理性が邪魔をしそうです。その点について資料ではさらに踏み込んだ指摘がありますよね。納得はブレーキであると。
まさにつながっていますね。
つながっている。
感情をデザインするっていう新しい OS をインストールしようとしても、古い OS が、つまりちゃんと理解してからじゃないと動けないっていう思考が抵抗するわけです。
ああ、なるほど。
この資料はその抵抗自体が傲慢さの表れなんだと、かなり手厳しく指摘しています。
傲慢さですか。普通は逆ですよね。 ちゃんと納得してから行動する方が誠実だとさえ思われがちですけど。
ですよね。でも資料の論理は非常にクリアなんです。自分よりはるかに高いレベルの視点を持つ指導者からのアドバイスを現在の自分のレベルの脳で納得できるはずがないだろうと。
ああ。
自分の理解できる範囲、その小さな物差しで物事を判断しようとすること自体が成長の機会を自ら潰してるんだというわけです。
コーチのお前ごときの頭で理解できるわけないだろうっていうセリフ、強烈ですよね。
ええー、
面と向かって言われたら僕ならカチンときますね、これは。
まあそうでしょうね。
でも悔しいけど言いたいことはわかる気もします。自分が全く知らない世界のことを教わっているのに、それを自分の物差しで測ろうとすること自体がそもそも矛盾していると。
まさにこれは思考停止で正解を待つこととは全く違うんです。
ほう。
むしろ納得できないアドバイスをあえて実践するという行動によって自分自身の思考 OS を強制的にアップデートしていくという極めて能動的なアプローチなんですよ。
行動によってアップデートする。
ええ、やってみて初めて見える景色がある。そこでようやく、ああコーチが言っていたのはこういうことだったのかっていう腹の底からの理解が生まれる。この前提を受け入れられるかどうかが次に話す人間力の定義にも関わってきます。
その人間力の話ですね。その前にまず受け入れるべき4つの残酷な前提というのが提示されてますね。
はい。
世界は理不尽である。正解は存在しない。感情は現実ではない。勝敗は現象である。いやー、なかなかヘビーな世界観ですね。
確かに。でもこの前提に立つからこそ次の定義が生きてくるんです。人間力とは技術力であると。
人間力は技術力。
ここで言う技術っていうのは性格の良さとか生まれ持った才能みたいな、そういう曖昧のものじゃないんです。
はい。
資料の言葉を借りれば、幸福を再現可能な状態にするための技術、これです。
幸福を再現する技術。
そうです。たまたま成功したとか、まぐれで勝ったというのでは意味がない。
うん。
なぜ成功したのか、どうすればあの幸福な状態をもう一度作り出せるのかを論理的に分析して意図的に再現する能力、それこそが人間力だという非常にドライで、まあエンジニア的な視点ですね。
だからこそ信頼は演技から生まれるという一見すると少し冷たく聞こえる結論につながるわけですね。
ええ。
ここでちょっと引っかかったんですが、演技っていうとなんだか嘘をついているみたいで不誠実な感じがしませんか？
ああ、そう感じるのも無理はないです。でもここでの演技は人を騙すためのものではないんですよ。
というと？
むしろ逆で、理想の自分を先に体現することなんです。
理想の自分を先に。
ええ、最初から信頼されるに与える本物の自分なんて存在しないと。まず信頼される人物ならこういう時どう振る舞うだろうかと考えて、その理想の姿を演じきる。
うんうん。
そして行動し、実績を積み重ねる。その結果、周囲があの人は信頼できると評価する。その時初めてあなたの演技が信頼という現実に変わるんです。
なるほど。振りが先で現実が後からついてくるみたいな感じですかね。
そういうことです。
感情をデザインし、納得を待たずに行動し、理想の自分を演じる。全部が再現性のある成功っていう一つの目的に向かって、こう一本の線でつながっているんですね。
ええ、まさに。そしてこの OS が実際の勝負の場でどういう形でアウトプットされるのか、それが次のバドミントンのビデオ分析で非常に生々しく示されています。
ああ、ここから実践編ですね。
ええ、ここがまた面白いんですよ。
シングルスの練習動画の分析ですね。コーチのメッセージがまたしても強烈です。すぐ嫌になるようなクズにやる気を出させるな。
すごい言葉ですよね。
普通は相手が誰であれやる気を引き出すのが良い指導者だと考えますけど、真逆ですよね。ちょっと残酷にさえ聞こえます。
私も最初はえと思いました。でもこれは勝負における冷徹なまでの合理性の追求なんです。
合理性。
資料の分析によると、動画の選手は格下でもう心が折れかかっている相手に対して、つい強いスマッシュを打ったりラリーを続けてしまっている。
ああ、はいはい。
これは無意識に相手にバドミントンをさせてあげている状態なんです。
させてあげている。
ええ、相手にああ楽しいとか良いラリーができたっていう感覚を与えてしまう。勝負師としてそれは致命的なエラーだとコーチは指摘しています。
模範プレーとして示されたコーチの動きは全く違いましたね。
そうでしたね。
スマッシュのような派手なショットは一切打たない。 ひたすらネット材にポトリと落とすドロップショットと、コートの奥深くまで返すクリアやロビングだけ。
ええ。
相手をただひたすら前後左右に走らせて、体力的にも、そして精神的にも、心を完全に折りに入っている。
そうなんです。目的は相手に、もう二度とお前とはやりたくないと思わせること。
うわぁ。
相手に好かれようとか、気持ちよくプレーさせてあげようとか、そういう感情は勝負の世界ではノイズでしかない。
なるほど。
これはこの思考 OS の根幹にある感情に流されず目的達成のために最も効果的な技術を選択するという考え方のこれ以上なく分かりやすい実践例です。
もしかしたら勝てるかもという一縷の希望さえ与えない、その冷徹さが勝者のマナーだと。これはビジネスにも通じますね。
お、というと？
昔競合プレゼンで相手に良い印象を持ってもらおうと思って親切に情報を与えすぎた結果、その情報を使われてコンテに負けた経験がありまして。
ああ、それは。
まさに僕が相手に希望を与えてしまったわけだと今思いました。
それは痛い経験でしたね。でもまさにそういうことなんです。これはスポーツに限らず、あらゆる競争場面に応用できる視点だと思います。
ええ。
優しさとか共感といった感情が目的達成の足かせになることもあるという厳しい現実を示していますね。
いやー、脳科学から始まってまさかこんなに冷徹な戦術論に行き着くとは思いませんでした。
ええ。
今日あなたが共有してくれた資料が示す思考 OS、 まとめるとこういうことでしょうか。まず、感情は脳が作った幻覚だから、それに振り回されずに自分でデザインする。
はい。
次に、自分の小さな理解で判断せず納得を待たずに行動することで OS 自体をアップデートし続ける。
ええ。
そして理想の自分を演じ続けることで心外という現実をつかみ取る。
うん。
最後に、勝負の場では非常なまでに合理的な技術を選択する。本当に既存の価値観が揺さぶられます。
ええ、よく整理できていると思います。そして何より重要なのは資料の最後に書かれている一文です。
最後の一文。
行動が変わらなければ価値観は変わっていません。つまり、今日話したことは全部知識として面白いねって終わらせたら全く意味がない。
ああ。
全てはあなたが実践を通じて自分のものにしていく技術ということなんです。
夢なき一歩を踏み出そうという最後の言葉がすごく胸に刺さりました。
ええ。
理想とか納得とか、そういうふわふわしたものを追いかけるんじゃなく、まず具体的な行動を変えるという地に足のついた一歩が全てを変えると。
そういうことですね。
そこで最後にこれを聞いているあなたに考えてみてほしい問いがあるんですよね。
はい。
資料の中に感情の建築家になれという言葉がありました。
はい、ありました。
もしあなたがご自身の人生の、まあ、ある一つの分野で、それは仕事でも学習でも人間関係でも構いません、理想の自分を演じるとしたら、
うん、
明日から具体的にどんな小さな行動を始めますか。
どんな小さな行動。
そしてその演技は、じゃあ5年後10年後どのような現実を作り出す可能性があるでしょうか。ぜひこれを機に考えてみていただきたいですね。